QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうござい
ます。20世紀の初頭に発見されたトマトに害を及ぼすがトマトキバガ、ご存知でしょうか。トマトキバガ、
知らないです。
南米諸国でトマトの被害が報告されて以来、ヨーロッパ、アフリカでも被害が報告され、その後アジア圏にも拡大しております。孵化してから約4週間で育ってしまい、あっという間に増殖、被害が甚大になるため、アフリカではトマトのエボラと呼ばれております。で、アフリカナイジェリアでは2016年にトマトの大凶作を、引き起こし、一ケース数百個が200円程度だったそのトマトが、なんと2万円を超え、経済問題にまで発展しました。そしてこの害虫は数年前、日本でも被害が確認されております。今年も各県で被害報告が出ております。昨年、農水省はトマトキバガに有効な農薬14種類を登録、現在抵抗性をつけさせないようローテーション散布で対応しております。カメムシの大量発生の話題はテレビ報道でも耳にしますが、今年はトマトの害虫にも注意が必要となりそうです、ということです。これね、幼虫がね、トマトを中に食い荒らして、中こうトンネル作っていっちゃうんですよ。
あ、で、輸入のトマトとかね、
ね、で多分そんなんで入ってきたんだろうと言われてて、で、
まあ、日本のね、その生態系、そうですね、例えばアシナガバチとかはね、
はい、
あのかなり益虫としてかなり有名ですけど、
はい、
あのアシナガバチって本来その攻撃性の高いハチではなくてですね、
おとなしいハチで
数に増えた時だけ起こるっていうハチなんです
よ。そうです、ほっといて、ほっといたら別に向こうから向かってくるハチじゃないです
よね、はいはい、だからかなり益虫として有名なんですけどね、はい、まあ、その個体も多分どんどん減ってるらしいんですよ、今温暖化で。
あ、
でその代わりスズメバチがどんどん増えてるっていう、
あの
状態らしくて、
まあ、これはあの都市の都市部の環境の変化とかいろいろあるんですけど、
で、
アシナガバチなんかはね、例えばあの IBB 九州の新鍋スタジオでは常にアシナガバチを飼ってますから、常にあの巣がありますよ、どっかに、あの軒先に、
まあ、ありますよね、なんかね、ちょっと普通の草のところについてたりとかね。
で、別にあの特にあの例えば本当にあの洗濯物とかで邪魔くさいところの時はしょうがないから駆除するけど、そうでなかったら別にほっと、もうどうぞと。で、まあ、もちろんそのスズメバチもある程度そういうあの害虫を食べてくれる可能性は高いんですけど、ただやっぱり人間に対する攻撃性高いので、
アシナガバチが一番いいんです、
で、まあ、いろんなそのやっぱりその昆虫のその、あの生態系のバランスがどんどん崩れていって、そういうあの強い虫がいないのと、やっぱ害虫、その外国産の虫っていうやつに対して、その国内の虫がそのスクラムを組んで戦えない、その要するに知識がないっていうのもあって、まあそれで負けちまうっていうのもどうもあるようで、そこにその漬け込んだあの農薬メーカーがこの農薬で一網打尽ですよっつってやって、でそれがだんだんまた問題をその拡大化していってるっていうのが世界で起きてるわけですけど、ちょっとね、もうこのなんとかなんないですかね。
まあ、そういう意味ではスズメバチは最強らしいですけど。
あ、それはそうです。
あの海外ではかなり問題になってるという、あの蜂でして、あの大体スミバチが入ったら基本的にどの虫もかなわないと。
それはそうでしょ。
はい、
だって少なくともスズメバチに唯一勝てるのはミツバチぐらいですよ。
あ、そうですね、
はい、
あ、でもそれもあのあれですよ、あの熱殺蜂球できるのは日本ミツバチだけ で、
はい、
西洋ミツバチは、あの1対1でしか、
あ、てかそういう経験っていうかさ、その戦闘の遺伝子がまず西洋ミツバチにないんです、日本ミツバチは常にその、あのお互い の、 あ の、 あの生存権をかけて戦ってきたので、あのそのスズメバチに
集団で
、うん、あの取り囲んで、それで熱で殺すわけですよね、焼き殺すっていうやり方。
1度2度の差でね、ミツバチがあの生きる、ミツバチもそれは命の危険がね、
でもだってバンバン噛み殺されるわけですよ、だからそのもう数でその勝るっていうしかないわけですよね。 でもまあそういうやり方もまああったと。で、あの で、まあ、キイロスズメバチにとっても、実はオオスズメバチっていう害虫がいるわけですよ。で、その最強なのはオオスズメバチなんで。
最強ですね。
で、このオオスズメバチはそんなそこらにはいないんですよ、これが。これは山奥の地べたのその朽ち木の下のとかに巣を作るんですよ。で、キイロスズメバチは軒先とかに作りやすいから、都市部で繁殖しやすかったっていう。で、しかもそこにはオオスズメバチがいないから、そのやったぜっつって増えていく。しかもキイロスズメバチは何がすごいかっていうと、彼らはその非常にクリエイティブなんですよ。貪欲なんです。何でも使うんですよ。例えばビニールとかプラスチックとかも噛んで細かい破片にして、それを巣作りの材料にするんで、最近の都市部の巣、あのキイロスズメバチの巣は新建材でできてるんですよ。これが頑丈にできてるんですよ、これが
職人、
でこれがすごいで、まあ、私もキイロスズメバチの巣を何回か退治したことありますけど、はい、あのほとんどがあれです、あの BB 弾で破壊するとか、あのジェット水流で破壊するとか。ジェット水流効くんですよ。ジェット水流やるでしょ、あれ本当一コロだからね。あれなぜかっていきなり水かぶった瞬間にあいつら凍死するんですよ。
あ、そうなんですか。
水が冷たいから。
ああ
、の要は世の中周りが30度ぐらいでしょ、あれがあの活発化してる時っていうのはね。で、はい、でそこにさ、俺水出す時はさ、ずーっと一旦水出しといて冷たくなってきたなっていう、
温水じゃなくて
冷たくなってきた水でそれを一気にかけるから温度差が10度以上あるんですよ。そうするともうスズメバチたまんない。しかもそれ狙うのは夜だし、あの暗くなったら彼ら活動できなくなるんで、そこを狙うんで、もう一撃なので、まあ、
一番簡単な石鹸水をねかけるのが一番ね、
窒息水、窒息水。だからね、あのゴキブリ最強のあの殺虫剤はあのママレモンです。
ええ、でも卵を産むんじゃないですか。そう、苦しんで死ぬ間に卵を持ってよく聞くんですけど。
ゴキブリですか、
はい、
ゴキブリ。そうですよ、
そうです、う
ん、ゴキブリあのカプセルみたいなやつをポーンと出します、うん、
はい、あれすごいですよね、
はい、あれ拾ってポンと捨てちまえばいいんです、はい、でともかくゴキブリとかああいう昆虫の呼吸器は、はい、第三あの一番あの太もものとこです、あの3つ目の足
横について
です
よね。
そう、そこにあの空気の取り入れ口があって、そこを例えばその中性洗剤かけると、うん、そこに膜ができちゃうんです、うん、そうすると、はい、要するに窒息状態なんです、うん、簡単に死ぬよ、だからそれこそフマキラーとかかけると、はい、のた打ち回るじゃないですか、はい、それより確実、うん、だから実はあの中性洗剤をちょっと薄めたやつを、はい、スプレーとか霧吹き機に入れといて、はい、ゴキブリが出たらそれでシュッてやったらもうイチコロですよ、まあ私もかつて熊本県の熊村の熊中学というところの寄宿舎で1週間で百数十匹のゴキブリを退治したというゴキブリ退治大魔王でしたからね。それで館内放送で「榎田先輩、榎田先輩、女子宿舎に今 G が出てます、早く来てください」とかっつって「よし行こうかね」っつってデッキブラシを持って。それでこうデッキブラシでカポーンって叩いて退治してたんですよね。
かわいそうに。ほんでコスマにあれですか、天井に友達とか書いてなかったですか。
書いてなかった
じゃないですか。
ほんで最終日はね、二段ベッドで寝てたらこうかかとのところがチカーッとして、何やと思って見たら私のかかとに噛みついてる。
逆襲ですね。
もう敵ながらあっぱれと思ってその戦士のそのゴキちゃんを俺は讃えようと思って、うん、君は逃げなさいっつって逃がしましたね。やっぱ武士道というのはこういうものだと私は思いましたね。ま
あ、その武士道のせいで日本は負けたんだけ
どね。それまでにでもなんかこの隣の部屋に何か気配を感じるなと思って、でこうアコーディオン家庭をちょっと2センチくらいずらして手をスーッと忍び込ませて、でそこにスイッチがあるんです、蛍光灯の、はい、でスイッチをこう手探りで探してスイッチカチッって言ったらこうチンチンチンチンピカーンって光るじゃないですか。光った瞬間にザバッてアコーディオンカーテン開けたら、はい、数千匹おもう本当真っ黒クロステがザーッて動くようにね、すごかったね。あの映像俺目に焼き付いてるもん、いまだに。
どんだけ裏に買ったんですか。
いやそれ山の中にある基地なんですよ、裏朽ち木だらけ。だから本来の山のゴキブリの王国にそんな寄宿舎を建ててるわけ、うん、で でみんなほらお菓子とか食うからこう散らかってるわけよ、その生徒たちのさ、
山の中探すよりもあれですね。
おお、すごかったよ。だから多分あの寄宿舎の中におそらく数万匹いたと思うよ、本格的な大和ゴキブリが。まあそんなね、あのいつもゴキブリを捕まえて食べてる木上さんですよ、いかがですか。美味しいですか。
まだゴキブリ今年になって見てないですね。
ああ、それあれじゃないですか、食べ過ぎたんじゃないですか。
大陸の人じゃないですか。大陸の人はリアルに食べますからね。
ああ、木上さんやっぱ大陸から来るんですか。ああ、なんかきらあのね、あの大陸から来たおじいさんのところで、あのいろんなあの日本が嫌いになった人も知ってますけどね。
ノーコメントで。
ということでございまして、まあ、害虫ね、本当にあの気をつけていただきたいと思いますけどもね、まあ、こちらではもうカメムシがまた増えてますからね、ちょいちょい見かけますけども、ということでございまして、6月に入っての放送ということです。今ね、無党派の宴っていうのをちょっとお知らせをしたところ、参加したいっていう方からお連絡いただいておりまして、でまあ、あの近々あの日程固めまして、また個別にご案内をしようかなと思っております。中にはあのもう近畿以外からも
そうすと
ご応募いただいております。あのもちろん日程さえ合えば参加したいということ
で、ぜひ頑張って決まって、
はい、ということで本当楽しみにしているところでございます。またあのね、こちら IBB、そして無党派の乱含めまして、本当に今頑張っております。特に、素人政党令和新選組をこうあの撃破するための、この令和脱獄同盟頑張っております。皆様の、寒波、これが本当に必要です。よろしく。
ちょっと目的が違う気しますけどね。
いや大事です、これは。
まあ、どっちかというと被害に遭った人のこの場所を作るっていうか、そっちにこうあのシフトした方がいいと思うんですよね。
もうそれはもう計画始まってます。はい、そのためのこの、無党派の宴というふうになっております。はい、もちろんやっていきたいと思っております。頑張ります。ただあの、こっちが何もしなくても向こうがネタを提供してくれるんで、あの、次から次へと向こうがネタを提供してくれるんで、もうやらざるを得ないんで、本当に今日だって本当はこの QIC とミッドナイトだけでいいのに、わざわざまた翔ちゃんに来てもらってさっき生配信やったんですからね、もう大変ですよ本当に。もう意外にしてないよ。
嬉しそうですね。
ということで、さあお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。このスタジオがある木川というところは、吊るし上げの本場西中島のすぐ横です。ということですね。きなこさん、熊本ではこのあのあれあの令和新選組さんは今頑張ってますか。
見かけないですけど、
ね、見かけない。あれあのなんか立候補予定者とかいないのかね。
いや聞かないですね、わかんないです。
参政党の人はいたけどね。
そうですね、参政党早いですけど、
参政党は見かけるけど、うん、いないですね。
だいたいピンクでギリギリじゃないですか、いつも。
まあね、滑り込みで入ってこようとしますからね。ということでございまして、まああのおかげさまであのこの我々このね月連も含めまして、この戦闘状態に入りましてからは 徐々にアクセスが回復してきておりまして、え、本当にありがたいことで、これまで、動画のね再生回数300とか400とかにまで落ち込んでいたのが今軒並み1000を超えるようになってきているということで、先ほどの生配信も同時再生100を超してたという、ことになってまいりました。
100いったんですか。
いってたこの昼間なのにということで、本当にありがたいことで、皆さんの関心が徐々に高まっているということだと思います。これからも一つよろしくお願いいたします。というわけで TYC お相手は私榎田信也門と真島と
ケル
ト
ミエ
と、
そして IBB 九州は
平尾優子でした。
というわけで、木田さんは今日は熊本は天気はどうなんですか。
いや、快晴ですね。
快晴。あ、じゃあこの後なんか美味しく冷たいビールでも飲みに行ったりするんですか。
いや、今日は行かないです。
今日は行かない。ということは昨日行ったんですね。
いや、昨日は軽く行きましたけど、
軽く、生ビール2トンぐらいですね、
いや、赤星の瓶を1本ぐらい。
あ、赤星の瓶を1000本。あ、素晴らしい、素晴らしいですね。怪獣ですね、ほとんどねありがとうございました。頑張っていただきたいと思います。ということで、TYC そろそろお別れのお時間です。また来週、ごきげんよう、さようなら。